さて今回は堂本明夫さんの古代史旅枕パート1からの資料を、深く見ていきたいと思います。テーマは古代九州、特に福岡に多い老松神社、この謎、それから危機があまり語らないかもしれない開化天皇とか崇神天皇の時代の士族の動き、ここに光を当ててみようと思います。あなたの日本の成り立ちに対する見方に何かこう新しい発見があるかもしれませんね。
この資料はですね、確かに一般に言われている歴史、いわゆる通説とはかなり違う、大胆な解釈を出していますね。老松神社に隠された意味とか、あと倭国大乱という動乱期を経て九州と近畿の関係がどう形作られたか、まあ、あくまで資料の内容をご紹介するという視点でその意味合いを探っていきましょうか。
はい、まるすごく興味深いのが福岡にたくさんある老松神社ですね。表向きは多くが菅原道真公を祀ってるってことになってますけど、資料によるとそれは後のことで、もともとはもっと古い神様、具体的には第9代の開化天皇とか大国主を命をいわば隠して祀ってる可能性があると、さらに老松の松が木の子、つまり古代氏族の木、氏を示すんじゃないかっていう説も。
そうなんです。資料が言っているのはこれが単なる偶然じゃなくて意図的な最新の変更、上書きがあったんじゃないかということですね。例えば藤原氏みたいな後の権力者が九州にあった古い王朝、九州和国の影響力ですか、それを薄めるためにやったんじゃないかと。
なるほど。
で、その木のルーツがまた壮大で、中国の江南にあった呉の王族、姫氏の末裔が九州の中部に流れ着いて土地の熊祖と一緒になって北部九州まで広がったという、いや、かなり大きな話ですよね、これは。
すごいスケールですね。もし本当なら日本の成り立ちがかなり違って見えてきますね。
まさに。
次にその古代史の謎、決死八代の最後、第9代開化天皇と実在した最初の天皇とも言われる第10代崇神天皇、この2人の関係の解明が古代史理解の突破口だって資料は主張してるんですね。
はい。
単なる親子関係と危機にはありますけど、その裏に九州の古い勢力と大和の新興勢力とのなんか大きな権力闘争とか王朝交代みたいなものが隠れてるんじゃないかと。
系譜を見ていくと、資料では開化天皇をですね、後の室部氏とか蘇我氏、桂木氏につながる血筋、それから伊母兄弟には和の国の王だったかもしれない大畑の氏子と、別名武萩康彦ですね、がいたと関連付けてるんです。このなんというか複雑な関係性の中に、九州から大和への権力の移動、あるいは一時期九州開化系と大和崇神系の2つの中心があった時代の始まりが暗示されてると資料は解釈しているようです。
なるほど。後の時代の有力氏族がここでつながってくるんですね。
そうなんです。だからこの時代の関係性は後々まで影響したんじゃないかと。
そして2世紀末の倭国大乱、これも重要なキーワードですね。資料ではこれをどう見てるんですか？
資料の見方ではこれも九州内部での大きな勢力争いと、具体的には古い勢力の和伊の国、大畑の氏子とか和の族とかそちらと、新しい勢力の邪馬台国卑弥呼とか、さっきの危機氏とかですね、この間の衝突だと捉えています。
大和国対邪馬台国みたいな。
そんな感じです。で、この大乱の結果敗れたというか追われた和の国系の氏族、例えば和の族とか鴨族が東映、つまり吉備、今の岡山あたりとか出雲島根ですね、そして最終的には大和へ移動した、あるいは逃げた、この東映の動きが後の新武統制の物語、初代天皇が東を目指す話の元になった可能性があるんじゃないかと資料は指摘しているわけです。
なるほど。つまり危機、特に日本書紀は大和に集まった勢力の視点で作られたから、九州でのそういう複雑な争いとか、もしかしたら2つの大和があったかもしれない事実を意図的に隠したり都合よく変えたりしたんじゃないかと。
それがこの資料の革新的な主張の一つですね。大畑主命とか開化天皇の出自とか活躍が特に北部九州の伝承でなんか曖昧にされているっていう点もその証拠の一つとして挙げています。
そういう見方もあるんですね。
そうなんです。 だから資料の考え方に沿うと、通説ではこう大和中心で語られがちな九州の氏族、黙氏とか熊里とか鴨族とかが、実は和国大乱から大和政権ができる時期にかけて歴史の中心的な役割を担っていたかもしれないと、大和への統制の話も単なる神話じゃなくて九州内部の勢力争いと民族移動の結果として捉え直せる、そういう視点を提示してくれています。
いや、今回の資料、古代九州、特にローマ神社の背景とか開化天皇周りの謎を探ることで、我々が学校で習う危機中心の歴史とは違うもう一つの日本の成り立ちがありえたかもしれないなと感じましたね。あなたにとっては普段触れている歴史とはちょっと刺激的な考察だったかもしれません。
こういう通説に疑問を投げかける多様な解釈、仮説があること自体が古代史研究の面白さであり奥深さでもありますよね。もちろんこれはあくまで一つの資料が提示する見解ということですけど。
そうですね。最終的にあなたがこれらの情報をどう受け止めて、ご自身の歴史観をどう作っていくか、その考える材料の一つとして今回の話が役立てば嬉しいです。では最後に一つ、もし神話が単なる作り話ではなくて何かの史実を映していたり、あるいは特定の意図で語られた物語だとしたら、そこに登場する神々の関係とか対立って古代のどんな社会の現実を映しているんでしょうね。そんな問いをちょっとご自身で考えてみるのも面白いかもしれません。今回の探究はここまでとしましょうか。